Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。初回を配信しまして、
はい、
よかった、無事配信されて、
ね、嬉しい ね、
ね、よかったですけど、なんかこう反響とかなんかありましたか、ね、どうでした、
ね、でもすごい、ね、うん、身近な人とかからもインスタのストーリーとかでね、うん、シェアしてくれたりとか、ね、聞いたよとかね、 LINE 来たりとか ね、 ね、
なんかそういうこう聞いたよとか、こう実はずっと考えてたこういう話があってとか、うん、本当に話し始めてみるみたいなきっかけが初回だったけどね、うん、なんか少しあってよかったなって思ったりしました。でも何よりも聞いてくださった方、本当に、
ね、本当に
ありがとうございますって感じです ね、
ね、はい、嬉しいね、
嬉しい。
じゃあいよいよね、今回からテーマに沿っておしゃべりをしていきたいと思うんですけれども、はい、こんなテーマでこうスリープオーバーしたいなと思います。セックスの数は愛情のバロメーターなの？
はい、来ましたね、初回テーマ、
はいはい、
初めてこのテーマを選んだんですけど、こう企画をね一緒にしている方々とこう、うん、みんなで、まあ、どういう風にこのスリープオーバーをしていこうかみたいな、ずっと話してて、うん、いろいろテーマはね出てるんですよね、
その時にもね、うん、本当にまさにスリープオーバーしてたよね、
うん、してた、
みんながどんな
真っ昼間から、
はい、昼間にね、
はい、
どんなことにこう、うん、モヤモヤしてるかとか、
うん、
もうなんかね課題を持ってるかとか、
うん、
なんかそういうのちょっと話し合ってすごい盛り上がったの覚えてるけど、うん、
ね、あの初回にした理由もう絶対これでこうだからみたいなのっていうことではないかもしれないんですけど、まあ、今後も本当にいろんなテーマを扱ってはいくっていうことの前提がありつつ、こう自分のことでもあり、こう自分と誰かっていうことの相手との考え方だったり、こうそこのズレだったり、うん、すり合わせだったり、で Me and You もすごく対話っていうものを大事にしていきたいって思うんだけれども、でも意外とやっぱりセックスレスとは言えども難しいみたいな、
ね、
ところもあるよなっていう話などもして、
そうだね、あと、うん、結構お泊まり会とかで、うん、それこそ本当に終盤にセックスレスの話とか出たりするよね、うんうん、みたいなのも
っていう
話してたけどね、
うん、話からねしていけたらなと思ってました、う
ん、はい、
で今回はそのテーマに関してこれからゲストをお招きしていきたいというふうに思っておりまして、今回のテーマについて一緒におしゃべりをするのは日本のヤバい女の子ですとか、百女百様女友達などの著者で、テキスト、テキスタイル、イラストを作るテキストレーターという風にあの活動されている原田ありささんにお越しいただきます。楽しみです ね、
楽しみですね、
うん、はい、
私たちの泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回のテーマはセックスの数は愛情のバロメーターなのをテーマにやっていければなと思っています。ゲストは原田ありささんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やったー、
よろしくお願いします。
ハリ
ーさん、
やったー。ハリーさんは今関西にお住まいということで、実はね、はい、リモートでつながっております、
ね、そうなんです、
ね、 今日はハリーさんにぜひお越しいただきたいなっていうので、もともとシーズで2018年ですか、この明るいエロって。
そうです ね、めっちゃ前ですね。
めっちゃ前ですね。
前だ
前だの時にこう聞こえいただいたりとか、あとギフトでねトランクスを作っていただいたりしたんですけど、
う
ん、
そう、この明るいエロはね、すごいシーズのメディアでやってた特集で、うん、結構このポッドキャストのテーマともつながってくるかなと思うんですけれども、うん、この明るいってところにね、
そうなんです、
この明るいってとこがねいいですね。なんかほの暗いじゃないんだと思って、ほの暗いって結構割と分かりあるじゃないですか、
かり
っていうか、うん、今までに分かりあるなみたいな感じなんだけど、うんうん、明るいっていうのとほのがすごいいいなと思って、
うん、はい、そうなんです。結構全力でほの明るいだ、絶対にほの明るいだっていう、はい、ことを言った気がするんですけど、その時にご寄稿いただいて、今もシーズで検索していただくと読むことができるんですけれども、そこでもセックスをめぐるパートナーの関係性みたいなことを書いていただいたりしたこともありますし、あとハリーさんが本当にこう既存のなんかレギュレーションをバキバキにするぞっていう、ね、
バキバキに
壊すね、よくおっしゃってるっていうのもあったりとかして、うんうん、はい、今回はもうぜひ来ていただきたいなと思ったんですよな、
うん、
で今日があのテーマがセックスの数は愛情のバロメーターなのっていうテーマで進めていけたらなと思うんですけれども、うん、まだこのポッドキャスト私たちのスリップオーバーが始まったばかりなんですけど、アンケートを取らせていただいて、このセックスの数は愛情のバロメーターなのかどうかっていうことに関して、イエスが 21%、 ノーは 79% という、うん、結果が出たんですよ、
うん、
どうですか。
なんか私あのこのアンケート結果の時点で、うん、すでに認識が合致してないなと思って、うん、
はい、
このアンケート答えた人たち同士で全員付き合ってたとしても、はい、すでにあの齟齬が起きてます、
うん、確かにそうですね、ほぼ8対2第8位みたいな結果ですよね、うん、イエスとノーで言うと、うん、
ってことはなんか基本的に合致しないんじゃないかなと思って、
ああ
の出だしから合致しないっていうことが分かったなみたいな気持ちで見てました。
確かにそもそもそこは合致してないものだと思っていた方がというか、
うん、
そこから始まるのだっていう、でもバロメーターだと、まあ、思ってないよっていう方が、うん、まあ、8割 79% なんですよね、
うんうんうん、
っていうところは確かに興味深いわけですが、
ね、
そもそもそのセックスの数がバロメーターなのっていうところもあるけれども、なんかその回数が少ないことをセックスレスっていう風に言ったりするっていうところがあるじゃないですか、うんうん、でも、うんうん、多いとか少ないって何みたいな、どういうこと
多いとか少ないとかが何かをね、はい、比較対象がある言葉だからね、うん、多い少ないって何をもって多いとするのかっていうのはね、うん、いろいろあるよねきっと、うん、
あと何をもってしてレスなのかちょっと気になりました、うん、
それね、
どの段階がレスなのかなみたいな、
めっちゃ気になります、
ね、気になりますよね。なんか私たちもそのセックスレスってそもそも何なんだろうって思っていろいろ検索してたんですけど、うん、一応なんか日本性科学会というあのところのウェブサイトを拝見して、うん、そこによると、病気など特別な事情がないのに1ヶ月以上性交渉がないカップルというふうに定義されているみたい で、うん、であとなんかあのこの日本性科学会の1994年に出されたのも読んでみたら、うん、特別な事情がないにもかかわらずカップルの合意した性交あるいはセクシャルコンタクトが1ヶ月以上ないことっていう風に書かれていて、うん、
セクシャルコンタクトね、
そう、
私は初めて
聞いた、私初めて聞いて、それとは、キス、ペッティング、裸でのペットインと書かれてました、
うん、だから自分がこう数字というかその日本性科学会さんによるとなんとなくね今話してたみたいな、うん、まあ、定義があるんですけど、でも1ヶ月ってめっちゃ早くないですか。
一瞬だよ。1ヶ月ってすぐ経ちます
よね。大人の1ヶ月は早いじゃないですか。
うん、
あっという間。
それね、あと多分1ヶ月が今たまたま31日だけど、うん、たまたま60日とかだったら、
うんうん、
それでも1ヶ月って言ってる気がする。
ああ、
実質60日じゃない、うん、ないけどみたいな。
ありそう。それめっちゃ面白いですね。何かしらの周期の中で1回はするよねみたいな。
1週間だとちょっと厳しすぎかもみたいなのもあるのかね。
でもそういうセックスレスだと感じた結果きっかけ、まあ、それぞれだと思うんですけど、なんかこういう感じの頻度だと思っていたのにみたいな、
うん、
なんかそうじゃなくなってきたのには何か理由があるのかなみたいな、
うん、
それって理由が分かんないからですよね多分ね、うん、なんか理由あんのみたいな感じで聞けたら、
う
ん、
そう
なんか実は超繁忙期でみたいな、あそっかへえみたいな、なんかそれで解決するみたいな聞けて分かったら解決するけど聞けないってことですもん ね。
でもなんかパートナーとセックスの話をなんかこう結構会話の中でするっていう人がどれくらいいるのかなっていうのはなんかありそうだなと思って、
うんうんうんうん、
さっきのその忙しいからみたいな話をちゃんとまずできるように会話するっていうのすごい大事だし、でも一方でこうよくある広告漫画でめっちゃ忙しくて今日は無理って言ってこうするよね向けてるじゃないですか。
あの変な広告漫画
インスタに出てきたりするやつ読んじゃうよね。
読んじゃう。でも忙しいからって言ってるんだけど、向こう側に電車のホームの向こう側とかにいて女の人
であそうだ
そう
確かに
あれみたいな、私とのはみたい忙しいって言ってるのにみたいなやつあるじゃないですか。
やけに具体的な漫画。
あ、そうそうそうそう。
でもそういうさ、はい、シーンってすごい描かれてきてるじゃん。
すっごい多いセックスレスといえばもうそれが思い浮かぶもん。ちょっとあれって言ってしたいって感じで行くんだけど、うん、くるりっていうやつ。くるり
ってちょっとそういう気分じゃなくて。
そうそうそう。
で思ったら着信履歴に知らない女の影が。
そこまでセットだよね。その擦り込みすごい、うん、
やっぱ擦り込まれてるよね、
うん、
なんか結構セックスレスのイメージのザルの目荒いですよね。
ザルの目
荒いしてる
荒
いです、
うん、面白おかしいですもんね。なんかね、うん、ちょっと
確かに私と寝なければ誰かと寝てるに違いないみたいなとこまでの
セットだよね、うん、なんでなんだろうね。
そうですよね。
なんか私いきなり話の腰を折るんですけど、
うんうんうん、
なんか本質的にはもともとセックス愛情のバロメーターとして機能しきらないかなって思っているんですね、
うんうんうん、
で、なんでかというと、まあ、元からセックスをまあたしなむ程度にはするタイプの人は、
うん、
セックスは愛情のバロメーターなのかなどうなのかなって悩む余地もあるんだけど、
うん、
でもそれ言っちゃうとなんかアセクシャルの方とかもともとセックスの欲求がなかったりしない人はなんか愛情のバロメーターかどうかという質問を考えることもないというか、
うんうん、
なんか元から絵を描くタイプの人だったら、
うん、
ねえねえ好きな人の絵とか描いちゃうみたいなキャーみたいな話にもなるかもしれないんだけど、
うん、
っていうか絵なんか図工の授業以来描いてませんけどみたいな人は、うん、いやそもそも絵描かないのよみたいな、うん、好きな人の絵も描かないのよだからみたいな、
うん、
あの感じで、でもまあ絵を、まあ、その絵の例えで言うと絵を描く人が多いから多いことになってるから、まあ、セックス愛情のバロメーターとして遊べる一つのトピックぐらいのものだったのが、
うん、
なんかセックスだけが愛情のバロメーターであると置き換えられるとこからなんか始まってるような気がして、
うん
うん、そもそもなんか根元がぐらついてる感じもするなみたいな、
う
ん、
ありますよね、
うん、多分気もしつつ
なんか全然重視してないわけではないけど、
うん、
なんだろう、セックスをしたくないわけじゃないけど愛情のバロメーターとは思ってない人もいるだろうし、うん、もっとなんだろう、セックスは愛情とは本当に完全に切り離してる人もいるだろうし、うん、本当その辺はすごいいろんな、
うん、
ね、なんかこうグラデーションというか、
うん、
がきっとあるだろうなと思って、
うん
うん、
なんか現状流通してるイメージが割とそのさっきの下の方に出てくる漫画もそうなんですけど、
うん、
ネガティブで結構固定されてるというか、割とネガティブでもう固まってるし、
うん
うん、なんかちょっと嫌なもの、
うん、
セックスレスであるっていう行動柄自体がなんかちょっと嫌なもの、またはちょっとおもろいものみたいなイメージがもうあって、それをなんか吸って生きて気を得てるっていうところもある、
うんうん、
ありますもんね。
あります。
なんかそのセックスの秘め事具合というか、そのな前あのハリーさんもあのホノアカルエロの時に秘め事にこうしないといけない感じがすごいこう強固に、あの世の中的社会的になんかあることに対するこういろんなあの思いを持って、あの作品だったり、あのトランクスも一緒に作ったりしてたかなと思うんですけど、なんか多分 そこまで秘める必要はないかもしれないけど、相手に対してなんかこう全部思ってることとかをこうオープンにすることへのなんだろう抵抗感とかがあったりするのかな。どうなんだろう。
例えばその相手のことがとっても好きだとして、それこそセックスだけじゃない部分でももう十分十分自分は相手のことを尊重したい、尊重されてると思ってたとしても、なんか相手の人が例えばでもそれをしたいっていう風に思っていたとしたら、なんかじゃあその気持ちはどうなっちゃうんだろうとか、自分はしたくないっていう気持ちは伝える、でもじゃあ相手もしたい、じゃあその子をどうすり合わせていくんだろう、
欲望と欲望のすり合わせ。
だから今多分セックスをする方が当たり前みたいになっていて、したくないっていうことをなかなか言えないっていうのもある。でも一方でしたくないっていう話をすごく受け入れてくれるしたい人はじゃあどうしたらいいんだとか、なんかそのあたりはでも短期的に答えは出ないだろうから、ゆっくり話し合ったりいろんなことを試したりするっていうことにもなるのかなとは個人的には思うんですけど、
でも何がしたいかにもよりますよね、うん、何をしたいか、
うん、
最終何をしたいかみたいな、
そう、うん、それもある、あります
とこはあるかも。なんか最終が、まあ、男女のカップルだったとしたら、まあ、いわゆる男性器を女性器に挿入するみたいなことだけをゴールにしている娯楽者の方が今多いと思うんですけど、世の中に、
うんうん、
でもそれをゴールにしてるとかなりゴールが1個しかないから、そこに到達しなければ全て未達であるみたいな感じになっちゃって、うんうん、ってことは未達ってことはやっぱ不満なのかなみたいな感じになったりするんですけど、
うん
うん、なんかゴール設定がなんか知らない間になされてるような気もするなとはちょっと思って、
うん、確かにそうですよね。
でも本当に一般的なそのセックスでイメージすることがほとんどの人が、その男女の場合だと男性が女性に挿入して射精して終わるみたいな、それのワンクールみたいな、それをイメージする、
ワンクール
ワンクールって言い方が合ってるのか分かんないんですけど、でもなんか仮にその2人だとして、女性側の方が挿入はそんなにしたくないけど、例えばその触れ合ったりとか、うんうん、なんかそういうことはしたいみたいなことだとしたら、
うん、
それを例えばゴールにしてみて、うんうん、みたいな部分もありそうですよね。
まきちゃん前さ、ね、めっちゃいい話してましたよね、うん、あの話はすごい素晴らしい
これ
思いますね。
していいの？
どうぞ、はい、
そう、なんかちょうどそういう話をしてて、なんだその 男女だとして挿入して射精して、でその前に多分ムードを作ったりとか、なんかこうそこからいい感じになんか前戯とかこうフルコースあるお膳立てされた、うん、あセックス、まあ、それも素晴らしいと思うんですけど、うん、なんかそれはテレビ放送みたいなイメージなんですよ、
うん、
なんかそうなんだけど、
ゴールデンタイムね、
ゴールデンタイムのテレビ放送ドラマみたいな、うん、
段取りバッチリみたいな、
段取りバッチリで、うん、はい、ここで照明落ちるみたいな、
起承転結あるよ、
起承転結もしっかりあるみたいな感じ、うん、 かもしれないんですけど、うん、いやもっとそうじゃなくて、なんかポッドキャスト的な、なんだろう、ちょっとこういうのもやってみたみたいな、
途中で終わっちゃった、今日は10分です、
今日は10分の回でしたみたいなとか、なんだろう、カジュアルに私でも始められるみたいな感じの、
いいね、
最後までやんなくてもいいし、なんならもう最後とかそういうのないものがあってもいいんじゃないかみたいな話を前してたんだよね、
う
ん、
そうなのです、
そう
最高じゃないって私はなったんですけどどうだろう、
キー曲の月9じゃないパターン、
そう、そうなんです逆再生もあるよみたいな、
人によっては多分月9しか、セックスイコール月9の感じであるっていう人も、うん、もしかしたらいるのかもしれないなと思って、う
ん、それは多分実際の月9じゃないけど、
あ、そうです、
セックスイコール月9の供給がかなりまかり通ってるからかなと思ったりもするかも、うん、なんか正しいセックス像みたいなのが、うん、なんか なんで正しいことになったのか知らないが、正しいらしいみたいな、
ね、
なんか流通しすぎてる、
そしてそれをなんかこうね、一人で本当に一人で完結することであれば、私はなんかそれでもいいのかなって思ったりもするんですよ、その理想を追い求めて、うん、でもやっぱり相手がいる場合は、うん、やっぱりそれだけでは、うん、まあ難しいよねって、やっぱ月9が好きな人とポッドキャストが好きな人がさ一緒に暮らしたらさ、ずっと月9は見てられないよねみたいな、うん感じをやっぱり誰かと生きるとか誰かとするってなると、そこはねこう擦り合わせていくというか必要がある、うん、だけどでもやっぱりずっと理想にしてきたものを崩すのってやっぱすごい難しいですよね、うん、なんか頭ではこう、
ね、
あそうだよねそうだよねって思うんだけど、やっぱりずっとこうしたいとか、なんかこれが素敵だなって思ってたことを変わっていける自分である必要があるじゃないですか、
うん
うん、
それをどういう風に一人一人やっていくのかみたいな、
うん、
超具体的な話していいですか、
もちろんです、
もちろんです、
なんか私あの膣というものが基本的にすごい苦手なんですよね、
うん、
なんかあの別に誰の膣でもいいんですけど、うん、自分のでも他人のでもいいんですけど、うん、もう文字も無理なんですよね、今私あの今日のメモのために膣って書いて、それをなるべく見ないようにこう見ないようにメモみたいなんですけど、なんか苦手 で出産の話とかもまあちょっとテーマは違うけど、それに紐づいて苦手なんですよね、なんでか分かんなくて、なんか昔から苦手で、あのなんか知らないからかなと思って調べたら、うん、やたら詳しくなっただけで、やっぱり引き続き
詳しくなった、
やたら詳しくなっただけみたいな感じ で、うん、であ多分これなんかピーマンがあんま好きじゃないみたいな、そういうやつだわと思って、
うん、
で今のとこ特に困らないから、うん、あのたまたま私は困らない生活様式の人間だったので、
うん、
まあ、放置してるんですけど、
うん、
でもまあじゃあいざセックスをしようみたいになった時に、あの膣が苦手だとすごいできることが限られるじゃないですか、
うん、
でゴール設定がそのいわゆる月9バージョンのゴール設定だと、
うん、
もう1にも満たないじゃんみたいな感じなんだけど、
うんう
ん、でもなんかその細分化して考えて、何をこうワンクール何をワンクールとするかを割と自分で設定すると、
うん、
あの1にも満たないってことはないよねみたいな、
うん、
なんかそのなんていうか、
うん、
別に膣について考えなくてもできること無限にあるよねみたいな感じはあるかな、うん、みたいな、
やっぱりそのワンクールとか、なんかこう生き方の話でも昔人に言われたことがあるんですけど、やっぱこう山を登ったりする生き方とか、
うん、
海を泳いだりする生き方みたいな話をその時してて、
うん、
でどっちかじゃないんですけど、でもやっぱり年々自分がこう山を登るような生き方がかなりこう、自分にとっては難しくなってきてるなみたいな、こう2合目3合目5合目8合目ちょっと休んでさ、うん、ラスト上映そうそうそう朝日バーンみたいなのが、
うん、ドラマティックだけどね、
ドラマティックでいいし、カタルシスですか、めっちゃあると思うんだけど、やっぱそのゴールがね、まあ、もちろんちょっと山を私がに詳しくないので、山の中のあると ますよね、きっと。の花が美しいとか、この道は素晴らしいとか、だからそういう風に二項対立にするのは、まあそもそも良くないんだけど、でもなんかそのもう少しこう、それこそ何ですか、性のあれもね、なんか1到達1、2とか未達とかよりも、うん、こっちの海に泳いでみたらみたいなイルカがいたよみたいな感じ、サンゴが浅いとこで泳い、浅くないサンゴはみたいな感じっていうのは、でも今のハリーさんの話とか、マキちゃんのポッドキャストの話とか、
ポッドキャストもなんか月9とか、うん、月9はもう素晴らしいっていうことを、
ね、
ちょっと前提として
なんですかね。もちろんもちろん本当にその素晴らしさや、うん、そこでしか得られないもの、山もそうですよね、絶対、うん、あのそういうものもあるけど、いつもそうじゃなくてもいいとか、
多分、うん、選んで月9だったら全然いいんです
よ、ね、全然いい、全然
ニュートラルに、うん、本当に何でもマジでいいよって言われて、うん、え、じゃあ月9みたいな感じだったら全然いいんだけど、うん、なんか選べる範囲がそもそも、なんか選んでいいよって提示されてる範囲がそもそも少ないとか、うん、なんかチャンネル月9しかないみたいな感じだったりとかすると、うん、本当に自分で自由に選んでるつもりでも、実は狭いとこからしか選べてないみたいなことは あるですよね、
ありますよ ね、 ね。しかもそういう場合って、なんかそこを選べないとかできない自分はみたいな、やっぱりちょっと劣ってるんじゃないかみたいに、うん、もうそういうこと、頻度も毎週放送されないとダメだみたいに、うん、なっちゃったりとかしちゃいますよね、うん、と思ってました。 ねすごい止まらないぞという、ね、感じなんですけど話が全然尽きないんですが、今回は時間もねありますので、ここまでということで、次回も引き続き原田ありささんと一緒に、セックスの数は愛情のバロメーターなのをテーマにスリープオーバーします。ありさん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、ゲストに原田ありささんをお迎えしました。初めてのゲスト、ハリーさん、うん、嬉しかったですね。
ねえ、なんか前回はね、はい、2人で喋ってたけど、うん、また1人増えて、
ね、
お泊り会感が
出ました ねリモートなので、ちょっとこう私たちも画面越しにお話ししてるんですけれども、うん、本当にこうハリーさんの、なんだろう、こういろんな構造とか、本当にこう、うん、個人はもちろんなんですけど、そういうところに必ずこう目をしっかり向けるっていうのを、まあ、前半にして感じたりもしたんですけど、
うん、ね、なんか、うん、あとあれだよね、実が嫌いっていう風なお話、うんうん、
おっしゃってましたね。
おっしゃってて、
うん、気になります
よね。気になりますね。
次回も原田ありささんをお迎えしておりますので、引き続き楽しみにしていただけたらなと思っております。皆さんは性について悩みや疑問はありますか？番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。